エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、 K です。
はい、ユージです。
夏がいきなり終わりまして、
まあ
唐突に終わりまして、ま
あ、大体そういうもんですよ。
夏の終わりってそういうもんですかね、
うん、
なんかロマンチックな言い回しですけど、
うん、始まりも唐突ですけど、
そうですね、
はい、そういうもんなんですよ。
で、まあ、お祭りの季節なんかになってきて、
そう、あ、そう、あ、まあね、
うん、
まあ、祭りってなんか僕夏っていつもやってる気がするけどね。
やってるけどね。
盆祭りはないんですかね、あれはね。
ちょうど今うちの周りでお祭りですよ。
ああ、そうですか。
はい、ちびっ子はみこしを担いでおりますよ、う
ん、いいじゃないですか。
結構都会の方に住んでるんですけど、
うん、
結構車通りの多い通りがあるんですよ。
はいはい、
ね、駅前だとか含めて、
うんうん、
そこがね、全部封鎖されて、封鎖されてっていうか、まあ、一部封鎖されて、バンバン車走ってる横をみこしが通り過ぎるっていう。
ああ、ありますね。その都会ならでは。
都会ならではの祭りの風景が。
危険な。だから、あれだよね、駅伝っぽいよね。マラソンっていうか、ちょっと一車線だけ、なんていうの、車走ってんだけど、一車線、マラソンみたいな。そうそう、
みこし専用レーンみたいになってる。
そうそうそう。私は天下ごめんのみこしですから。
天下ごめん、
うん、通りますよ。それは
通っちゃうんですよ。これはもうね、その土日ゆっくりしようと思ってるとそれが走ってくるんでわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいが来るんで、
参加しろって言われてるようなもんですよね。
そうですよ、もうヒーヒーし言ってますよ内心ヒヤヒヤですよ。
ハロウィンみたいなもんだよね。
ああ、
参加した意思はないんだけど、
うん、
回ってくるっていう。
そう、引きずり込まれるっていう、
うん、一緒にやればいいんじゃないですか。
いつこうちびっこが来るか。
ああ、そうだね、
うん、
みこしを持って個別訪問するってやつ
ピンポンコンコンコンコンコンコン、担がないんですかどういう脅迫だよ
お菓子か担ぐかですよ
お菓子もくれるかみこし担ぐかっていう。
みこしが入ってくるから家に、それ拒否しなきゃいけないです。ああ、ちょっと入んない入んないでみたいな獅子舞入ってくるじゃないですか。
ああ、
勝手に
生ハゲ方式だね。
そうそうそう、みこしも入ってくる明らかにこれ家壊れるなってので、みんなちょっと払う払うっていうこと。
引っ越しの時ぐらいこう大変な荷物運びっていう感じの。
そうそうです。
ベッド入らないみたいな。
そう、みこし入んないな、
みこし入んない、縦にしたらどうだ、縦に
2階から入るぞみたいな
つれつれ
ベランダからみたいな
ガシャーンみたいなのが、
そういう何、地域参加型、強制参加型みこし、
4畳半でみこし担ぐ担ぐっていうちょっと壁壁っていうガリガリガリっていう、
いいじゃん。そう、いや、これからはね、それぐらいしないと参加率が悪いじゃないね、多分、う
ん、みんなサバサバしてますから、
ね、そうそうそう、うん、まあまあね、みこしもまあ今だけですから、そのね、季節のもんですから、
はい、
無理やり楽しんでください
無理やりねホームセンター行きますか。
行きますよ。
結構行きます。
うん。前はもうすごいいっぱい行ってたね。
ああ。
今はちょっとあんま行かなくなりましたけど。
まあこうバタバタする時期にはちょくちょく行くよね。
まあ行きますね、年末とかね、
うん。私すごい好きなんですけど。
うん。
近くにないんですよ。
ああ、それ残念。でもうちもあんまないけど、まあまあそうね。
やっぱこうちょっと郊外の広い土地があるところにできがちじゃないですか。
ああ、そりゃそうですよ。駐車場でかいから。
そう、まあ、やっぱ車メインだからさ。
うん。
そうするとあんまりこう都心には少ないわけですよ。
うん、うん、
でちょっと調べてたんだけど。
はい。
コメリっていうホームセンター知ってますか。
あ、知ってますよ。
行ったことあります。
行ったことありますよ。もう北関東では、
うん、
なんていうんですか、もうすごい独占っていうか。
独占。
はい、
ホームセンターの U なんだ。
いや、本当ですよ。もう、なんていうの、インターごとにあるんですよ、インターごとに。
ああ、なるほど。
関越自動車道の、自動車道のインター沿いに全部あるんですよ。
ああ、そういうこと。
それぐらいや、だから、セブンイレブンぐらいのね。もうそうです、すごいですよ。
コンビニ並みにある。
うん。
それを調べてたんですよ。
はい。
じゃあ、そこでは、なんか特別なカードがあるんですよ。
コメリカード。
コメリのカード。
はい、
専用のポイントがつく、支払いに使えるクレジットカードがあるんですよ。
あ、クレジットはあるんだ。はいはいはい、
そうそうそう、定型クレジットカードなんで、
うん、
クレジットとして使えるし、専用のポイントがつくっていうタイプ。
はいはいはい。
で、これはアグリカードっていうんですよ。
おああ、アグリカルチャー。
アグリカルチャー用のカードなんですよ。だからメインの客層がもうそこなんだよね。
あ、だからそうです。だからインターごとにあるって言ってる。
そういうことだよね。
だから そうそう。
でこれがさ面白いんですよ。クレジットカードっていろんな支払い方ができるじゃないですか。
まあね、
普通はまあ1回まとめ1回で払うか3回5回、
まあそうですよね。
それと、まあボーナス払い、
はいはい、そういうの多いですね。
あるじゃないですか、うん、ここのカードに驚くべき支払い方法があったんですよ。
おお、何でしょう。
収穫期払い
江戸時代ですか
年貢っていう
年貢っていう感じがしてならないよね
収穫すごいこれね、毎年1回だけあの指定した月の7日に一括して引き落とすっていうやり方があるんですよ。
ああ、まあでもそこでもそうだよね、収入のなんてパターンとしては
そういうこと、
毎月じゃないんだからね。
全然ないわけだから、サラリーマンみたいに夏と冬とかじゃなくて、育ててるものによっては5月とか10月とかもあるわけでしょ。
ああ、まあまあ、
米なんかはそろそろですよ、
うん、
だからそれを収穫して、その売り上げでもって支払うっていう収穫期払い、それを自由に決められるんです。
まあそれやってる作物によるからね。
そういうことですよね。
でもすごいよね、1年に1回そこだけすごいガーンってくるわけですね。
ガーンってくるわけです。だって
そこで払うわけだ。
そういうことだ。多分ね、年収の半分ぐらいそこでくるんだよね、きっとね。
年俸
制ほぼほぼ年俸
プロ野球選手みたいな感じですよね。
年俸制だけど出来高払いっていう、
すごいよね。だから完全にプロ野球選手じゃんそれその時期に今年の成績が
成績決まる、
反映す 100% 反映するわけでしょ。だってゼロってこともあるわけだからね。でも今何もできなかった。
今ヒヤヒヤですよ。だから台風とか来たら、
いやそうだよね。だから我々の感覚とはまあ全然違うよね。
全く違う。
一発勝負なわけです1年間が
農家にとってのボーナスってのは収穫だっていう。
いや定期そら収、あの収入じゃないよね。確かにそのね、そ売るっていうのはその取れた時だけだから。
そうだから、あのまあそれだけやってる人と、
ああそうかそうか、
まあ他をちょっとこまごまやってて、
ちょっとした収入ある人もいるけど、まあ基本的には 大きい収入はそこで来ると、
まとめてガンと
来る。うーん、収穫期払い、そりゃそこじゃなきゃ払えないですよね。
でしょ。結構これは衝撃的ですよ。だこういうね、その収穫期払いじゃないけど、こういうあのなんつうか、あの目の付けどころがあったんだなっていうのは驚きですよ。
いやだからやっぱりね、あの顧客の声に耳を傾けた結果ですよ、
う
ん、多分
そういうことですよね。だ普通にサラリーマンしてると気づかない目線ですよ。
気づかないです
よ、
ね、
うん、
だからそのたまにさ、人の職業やるっていいかもしれないですよ。
ああ。
ちょっ と変わる
職業体験。
うんうん、いやだから子供って結構職業体験で今なんかやりましょうってなってるじゃないですか、うん、あれ大人もやった方がいいと思うんですよね。
そうですね。
そうするといろんなあの視点が、あのまあシェアが広がって、
うん、
あの元の職業に戻った時もいいし、うん、いいと思いますし、あとは逆にそのなんとかさ、
うん、
あの苦労が分かるじゃないですか。
分かりますね、
うん、だからそうそうそう、いいじゃない職業体験スイッチでシャッフルするっていいじゃないですか、国民みんなで
今日から
ちょっと1週間その木があってそのシャッフル機があってその木はそのなんか引いたやつで、あの 裁判員制度と一緒で、
うん、
あの来週1週間はあの高校の先生ですみたいな、うん、みたいなこれはいいですよ。
でもいろんな人が学校に教えに行くのは面白そうだよ。
あでしょ、
うん、それはなんかこういきなりこうどっかのサラリーマンでもいいから、
そうそうそう、
なんか 1回ぐらい授業やらせてみると面白い。
あ分かったよ。あのよくあのテッドってあるじゃないですか。
テッドやってるね、
アメリカとかでね、その、うん、要はあの これはみんなに聞いてもらった方がいい話を持ってる人だったらできるっていう、
うん、
あれいきなりやらせるっていうあのランダムに
ランダムにおたくおたあの職場にいきなり来て、そうそうそう、さあちょっとスピーチお願いしますっていう
あれはね、それってそのいいと思うんです。なぜならどんな人でも、
うん、
あの何かしらあの全世界の、うん、本当に少数の人のためにだけだったら役に立つ話持ってると思うんですよ、うん、
あのよくあの小説家なんかが、うん、自分の人生 だけをあの使えば1回だけでもその本物の小説が書けるっていう。
ああそうだね、そうそうそう、う
ん、あんまり文才なくても私小説は1回だけ書けるっていう。
そうですよ、それは面白いはずなんだよやっぱり、ね、うん、だからそういういいじゃないですか、今日からその学校の先生的なやつね、
うん、1回だけ教えてもらう、
うんうん、先生って名が付くものになるってなかなか機会がないので、そうやってもらうと結構その人にとってもさいいかもしれないじゃん。なんかでもやりたい職業ないですか、そのじゃあ、
まあ、やりたい職業
1週間だけ変われますって言ったら。
1週間ね、1週間限定ね、うん、私は先生やってたことあるんですよ、
うん、あ学校ですか、
塾の先生。
ああそうなんだ。
で先生はね、いい面白いんだけど、うん、あの長丁場なんですよ実は。
ああそうか、
うん、あのこの単元単元だけを教えるっていうのは別に全然できるんだけど、
うん、
やっぱりね人対人なんですよあれ、
うん、まあそうですね、うん、
となると人となりをつかむと、うんうん、つかまないとでは全然効率が違うんですよ。
その子らしさみたいなね、得意な分とか、ね、
私はすごい大きい塾でやってたわけじゃないので、
はいはい、
そうするとやっぱりあの距離感が近いから、うんうん、その分その気を使ってあげないといけないんですよね。
ああこの子だったらこういう こっちの順番でやった方がいいだろうとか、
そうそうそう、こういうとこから覚えさせるといいかなみたいなとかがある、
は
い、だから結構大変なんで時間かかるんですよ。
それちょっと嫌ですね。嫌ですねっていうか適性があるよね。俺はちょっとそれ無理だなと思って。
そうそうそう、
あのもうちょっとだからこう同じ先生でも、
うん、
一言でね、
うん、
終わる先生みたいな、
ね、北方健三みたいになりたい。
そうそうそう、あの肩を叩いて大丈夫だみたいな、
大丈夫だ、うん、ソープへ行けば解決する。
そうそうそんなものな、あのソープで解決するよって一言を言って帰るみたいな先生だったらいいです
でもあれ年食うとなんとなくわかるよね、うん、そういうことだよっていう若いやつが悩んでることの半分以上はそういうことだなっていう、
そういうことだね。だあの嘘じゃないってことが分かるんです
けど、そうそうそうそう、
嘘不親切だってだけなん
です。そうそう、言葉が足りないけど
そうそう
あの解決方法は間違ってないんですね。
そう間違ってないんだけどね、ちょっとあの疑問がついちゃってみんなちょっとえってなるだけで、
そうそうそう、その道を歩いてみれば分かるんで実際、うん、だからあの答えをもらった人の中で何割が実行してるかって話ですよ。
ああそうですね、
実行してみると分かると思うよ、
うんうんうん、もしくはそうそう、あれは20年後のお前に対して言ってるのかもしれない、
ね、あそうだね、
うん、なんだよそんなあの答えしやがってって言って、うんうん、20年ぐらい生きてみると、うん、あれ合ってたなって、
あそうかっていう
すげえ時間差で来るな
あ先生やっぱ分かってらしたっていう、
そこで初めて先生ってなる
長いね
俺それで目指したいな、そういう先生だったらいいですよ、
そういうメンターっていう、
そう
朝日新聞8月11日、
はい、
お化け屋敷のお化け役を殴ったとして札幌中央署は10日、京都府の大学生の男19歳を暴行の疑いで現行犯逮捕した、調べによるとびっくりして殴った、反省していますと容疑を認めているという
、
この事件はですね、札幌市にある、商業施設、ノルベサのお化け屋敷指切りの家で、
はあ、
顔に血のりのメイクをして変装した、大学生のバイトですね、
うん、
の頭を殴った疑いであった、男は男女4人でお化け屋敷に入っていたというと、
はあ、
とんでもないビビリあの動転するにも程があるっていうタイプの人じゃないかと。
でもそれで逮捕されるぐらいってことはさ、うん、
ボコボコだよね
一発じゃないよねってこと。
いやもしかするとうまく入ったのかもしれないです。
あそれでもう例えば失神してしまったとか、その相手が、そ
う
そ
う
そ
う、でとどめを刺そうとしてしまったみたいな、
あ
来るな来るなみたいない
や相当なことじゃないと、そのねえ店側っていうんですか、その
そうそう、あの
施設側が訴えるって結構ないでしょ。
だからまあ警察沙汰になるぐらいには殴ったんだよね。
だからもう多分そのあれだよね、そのなんでしょうね、あの要はビビッターで手が出ちゃったではなくて、
そうそうそう、
ビビった結果人格がなくなったとか、
そ
のなんていうの、もうボコボコに止まんなくなるみたいな、
もうぶち切れたっていう、
うん、
どうだからそのに怖くなった時にはさ、その逃げる人と戦う人がいるんですよ。
まあまあそうですね、
そうそう、あの動物でいうとこうインパラ系とライオン系ですよ、
うんうんうん、
まさに草食と肉食系です、
はいはい
は
い、
彼はかなり肉食だったんですね。襲われたら襲うっていう、
うん、そういうことだね、
そういうこと、
反応しちゃったわけだ、
反応しちゃったんです。でただでもやっぱりその現行犯逮捕されるぐらいには殴っちゃったっていう
周りも止めなかったもんね、4人組で行ってさ、
いやもう止めようがない、ちょおよよよっていうぐらいちょやめっていう
やっぱり人格が失われたんでしょうね。
そうでしょうね、もうブチ切れちゃったんでしょうね。
二重人格とかで逆のが出ちゃったみたいな
この時発言したっていう、
うん、
多分この、
うん、
え、
いやいや、そんだけ怖かったと、
そんだけ怖かったってことですよ、
クオリティが高かったってこと
です、そういうことなんですよ。でこれでそのお化け屋敷の名前でね、 検索すると公式のサイトがあるんですよ。
はいはいはい。
それ見るとですね、ものすごいしっかりしてるストーリーがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、これね、なんか、お化け屋敷プロデューサーみたいなすごい人が最近出てきたらしくて。
ああ。
ただ、お化け、こう、脅かすだけじゃなくて、全体的にこう、ちゃんとストーリーがあって、その、いわれのある館的な、はいはいはい、仕組みがあるんですよ。
あれですね、最近そういう、なんていうの、刷り込み型多いよね。
多いですよね。
もう、やる前、入る前から刷り込んでおいて、
そうそうそう。
怖さが倍増みたいな。
倍増する。
立ちが悪いですね。
その、刷り、なんつうの、もともとの日本のそのホラー系の映画みたいな作りになってるんですよ。
うんうんうん。だからこの人ももうだから入り込みすぎちゃって。
入れ込みすぎだよ。で、この世界で生き残るにはみたいなことになっちゃった
そうだと思う。もうバイオハザードみたいになっちゃったんでしょ、自分が。
なっちゃったんですわ。8月11日。
はい。
主婦の友社のムック本、私の健康 DX2 について、東京都は、と青少年健全育成条例に基づく不健全図書に指定する。
マジで
著しく性的感情を刺激すると判断した。書店などでは18歳未満が購入できないような成人コーナーに移すことが義務付けられましたと。
いやいや、違和感ありすぎだろ、その棚にあったら。
同社は主に料理やファッションの雑誌で知られ、書籍をして、主婦の友社の書籍を指定するのは1964年の、条例が制定されて以後初めてのことですと。
そりゃそうでしょ。
指定される要素ないもんね。問題視されたのは女性を縄で縛る描写のほか、はい、過去のアダルトビデオ10本の一部が収録された付属の、勢力アップ DVD のためですと。主婦の友社は中高年向きに作成したが青少年に対する配慮が欠けていた欠けていたとして書店から在庫の回収を進めているということですと。
大丈夫じゃない、青少年それ手出さないでしょ、それその、まさかと思ってっていうか分からずに、
そう、まあ青少年が行くようなところには置かないはずの分類の本ではある
だ, よ、ね、
だけどこれはまあちょっとそのムック本の表紙を見るとですね、
はい、
紫色に塗られた、表面にですね白いでかい文字でですね、うん、死ぬほどすごいセックスで性が蘇る健康になるって書いてあるんです
あーもうストレートすぎたわけですね。
っていうかそれは副上司だろ。
あ、そういう、もうそっちを想定しちゃう年代の人です。
それぐらいの、まあ、年齢層の向けだと思うので、まあ、さっき中高年以上ですよね。だけど、よく考えれば分かるのは、その、ダイジェスト版とはいえ、AV がついてくる時点で青年向けなんですよ、これは。当たり前の話でしょ。
ああ、だからってこと。
そういうことですよ。ジャンプに AV 入ってないでしょって話です。
ああ、でもその変えちゃうからってことね。
そうそう、変える層に向けて、AV が入った DVD が付属でついてますって言われたら、それはダメですよ。
気づかないって。青少年がその台の方に手出したら、もうそれは相当ある意味すごいですよ。だから今回その何ですか、東京都が指定するにあたってよく気づいたなと。
そう、これはね、その DVD もあんまりね目立つように書いてないんですよ。ちっちゃく、その勢力アップ60分 DVD、うん、人気女優満載の袋閉じって書いてあるんですよ。
ちょっと待ってください。男性向けなんですか、これ。
まあ、両性向けです。
ああ、そういうことですか。だから、うん、これ絶対この指定した、なんていうの、指定する権利を持ったところは、うん、の人が買ってますよね、まず。
あ、自分で。そうですよ。
うん、買ってからこれ気づいて、慌ててこの、指定しようとなりましたね、絶対ね。
ちょっと立ちすぎるなってことになったんですよね、うんうん、逆に。
そうそうそう。
またこの中高年向けて作ったんだけど、青少年に対する配慮が欠けていたっていうコメントはもうすごくいいですよね。
秀逸ですね。
すごくいい。健康を促すために作られた本が他人を傷つけてしまうっていう。というふうに判断されたわけですよ。
すごいですね。まあ、なんていうのかな。まあでもそうだよね。いや、我々主婦の友って言ってんだよ。
そうですね。
友ですから、主婦のために作ってんだけど、それは青少年のためには作ってませんっていう。
そういうことですよね。
うん。だからやっぱり並べるとこ間違えましたと。
間違えました。
だからやっぱり料理の本とかのところに並べればよかったんだよね。 ここは青少年来ないよねっていう棚じゃないですか。
うん、
ね、
今あらゆるそのいやある意味ではそのゾーニングですよね。
そう。まあ、なんか今日のおかずっていうところに置くとあの勘違いしちゃうっていうかダブルミーニングみたいになっちゃうんで、
また古典的な
そういうギャグとか入れてもらうとすっごい楽しいですよね。発見した時にね、てか書店のあのなんていうの、書店の人分かってるなってなるよ
ね。うん、そうですね、
今日のおかずを隣に置くってことね。
さすが紀伊国屋みたいなことになる。
そうそうそう、やっぱ書店員って読んでるよねちゃんと本をみたいな口コミになりますよそれね。
あそこの並びすごいよねみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、ちなみにあのアマゾンだと青年向けで発売中です。
ああそうなんですか、
はい。レビューはすごく好評です。
ああじゃあまあゆえだろうね。それゆえやっぱりね目立っちゃったと。
でもねそのアマゾンで調べると、
はい、
実はこの手の本よく今出てるんですよ。
はいはいはい、はい。
中高年以上向けの性の本が。
うん。
ね例えば牧野出版。
うん、
っていうところが出してる爽快 Z っていう
その出版社もいわゆるあの健康系が主ですよ、はい、私知って
あの爽快の爽は爽健の爽だね。
はいはいはい。
で快は快感の快です、
うん、
に Z です。
なんで Z なんですかね。あ、まあ、最後ってことだ。
Z は絶倫絶頂絶品の意味から三浦淳が命名
よく見ると、ね、
よく見ると表紙に三浦淳のあのカエルがいるんですよ。
ああ、相当いろんなとこでね、あのカエル仕事してますね。
これも DVD がついてくる。
だいたい DVD ついてくるともう危ないですね。
危ないですよ。これ目次がすごいんですよ。
はい、
スペシャルインタビュー。ドキドキ恥じらうことが大切。中高年が若さを保つ極意はいつも心にエロを。三浦淳インタビューっていう
ああインタビューまで載ってる。
載ってるんですよ。そして日本最高齢の AV 男優が激白、薬に頼らず精力を維持できる秘訣は玉ねぎ納豆にあり
その辺で初めてなんかその本のなんていうか、うん、あの正しい使い方出てきましたね。
ここでやっとその役割をねはっきり言ってるわけですけど、禁断の袋閉じパート2、日本最高齢の AV 男優、徳田茂雄主演、禁断介護シリーズのすべてっていう。
別にそれ言えなくてよくね。
ただのインタビューですよね、これね。心臓の負担が少ない、行動不足でも OK、マンネリ打破、医師厳選の退位を指南。
はあ。
心臓の負担が少ないっていうところはいいですよね。
これはやっぱりちょっとね、あの重要っていうか、ちょっと試して合点的な、
ね。的ですよね。
響きでいいですね、いいですね。
そうですね。
うん。
あんまりこう、2本足で立ってない感じがするよね。
あの、いろんな体の面を使って、
そうですよね。
うん、支えてる感じがしますね。
面で支えてる感じだね。
そう、点じゃないです。面で支えるのがポイントですって言っててもおかしくないね。
おかしくない。
あの、その、高齢のね、男優の人がね。
高血圧患者が飲んでも OK、 最新の勃起改善薬の正しい使い方を専門医が解説。
結構薬にじゃ頼っちゃうんですね。
だからこの、
まあ、まあそれはしょうがないよね。
この高血圧に配慮してる感じね。
配慮は必要ですよ。危険ですからね。
締まりが良くなって生きやすくなり、尿漏れも改善して心も体も満たされる膣トレ
副次的な効果もある。
副次的に一挙両得。
それはいいですね。
使わないとダメになる。毎日勃起させて2週間に1回射精すれば若さを保てる。
あの数値が具体的っていう、ね。
具体的。しかも出さなくてもいい。立てるだけでもいいっていう。このなんつうの。
すごい。
走らなくても歩けばいいみたいな。
そうですね。あの、できるとこはやろうみたいな、やっぱり健康本の、そのフィットする健康本の定石を抑えてるとこが。
ハードル低く低く。
やっぱり牧野出版らしいなんですかね。やっぱり場数踏んでるんでね。
女性の体は急火山。豆腐タッチで生きやすくなり絶頂感が得られ見た目も若返る。急火山っていうのは
表現がやっぱりね、あのまあそのやっぱり世代ですと結構火山とか回ってますからね。
うん、山登りね。
うんうん。でやっぱり行くならそのすごいハードなやつじゃなくて、うん、もうちょっと急火山的なやつよく行きますから。
柔らかい方にね。
そうそうそう。
まず高尾山あたりみたいな話で。
で案外実は知ってるかい、これもね、あのおとなしいだろうけど急火山だからねみたいな。
いつ噴火するかわからないよかみたいな。
そうそう。絶対言ってるじゃんそういう会話を読者は。だからもういいあのちゃんとねフックのあるあのコピーを使ってますよね。
65歳で月に45回以上、絶倫能力、精力の源は20年食べ続けているスニンニク。
さっきからちょくちょくその食べ物系が入ってきます
ね。入ってきますよね。やっぱあの健康食品はみんな大好きってことで。
月に45回ってのはちょっと
多い。
ちょっとね。
若者より多い可能性がある。
うん、そう。それはなんていうか、その、ニンニクうんぬんの前に。
個人的な資質が。
そう。あと、いいのかっていうところ
ですね。そうだね。それはむしろ健康にはどうなのか。
精神的な方として何か抱えてませんかっていう。
それはあなた、なんか有名なゴルファーとか、あの辺の仲間じゃないですかっていう。
そう。何かの吐け口じゃないんですかっていうね。
まあ、こんな本がよく出てて、他にも、快適 S 文化社、シニアのための快楽革命、三話ムックなどなど、花盛りでございます
よ。ああ、すごいですね。まあ、で、なんていうの？本っていう媒体とマッチするのは、やっぱり今、年齢層というと、やっぱ高齢者じゃないですか。
うん、
ね、情報。って言ってもそうすると、うん、そういう人に向けた本の率がどんどんどんどん高くなるわけですよ今後。
そういうことです、
うん、そうするとだからそういうものもいっぱい増えてくるし、
いっぱい出てくる
いいんじゃん。
高齢者向けのおしゃれの本とか出てたじゃないですか。
うん、
あれ系ですよね。
まあいいんじゃないですか別にね。それでそのいね、健康にもなるし。
だってほらアンアンとかが回収されたりしてるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれの中身に比べるとよっぽどこっちの方が健康的だと思いますよ。
そうですよね、
いかに健康的に過ごすかっていうのが、死ぬまで健康的に楽しく過ごすかっていうのが、まあ、やっぱメインじゃないですか。
テーマですよ、うん、正しいです。健全ですよ。
健全ですよ、
うん、
だから惜しむなくは AV はいらなかったっていう。
そうね、ちょっとね、それは袋閉じじゃなくて、
うん、
リンクとか書いとけばよかった
の
か。
あ、そうだね、うん、IT のお勉強にも。
そうですよね。
あ、 iPhone で見れるみたいな。
そうそうそうそう、ラクラクフォン、スマートフォンでも見れるよ。そうそうそう、
最近の Android のラクラクフォンでも見れる。
はいはいはい、はい、QR コードとかなんかついててね。
ドコモの余計なアプリとかの中に1個入れときゃいいんだよね。
あ、それをタッチすると、うん、
ラクラクポーンだよ。
いいじゃないですかそれ。
立ち上げると立ち上がるっていう。
くだらないけどすごいいいなそれね。
産経新聞、
はい、
8月11日、
うん、
鴨川河川敷で望遠レンズ付きカメラで女性のスカート内を盗撮したとして、迷惑行為防止条例で、疑いで、会社員の男を逮捕、47歳。
はあ、
容疑を認め盗撮目的で来たと、供述していると、
うん、
調べによると鴨川の右岸の河川敷で女性のスカート内を望遠レンズをつけたデジタル一眼レフで複数枚撮影していたと、
はあ、
署によると当時鴨川の河川敷では照明のオブジェを設置するイベント中で男はしゃがみ込んでオブジェを眺めていた女性の 5,6 メートル先で姿勢をかがめるなどし、70ミリから300ミリ程度の望遠レンズをつけたカメラで盗撮していた。男の動きを不審に思った被害者の女性が声をかけ盗撮された写真を確認。カメラ内には複数の女性のものと見られる同様の写真が100枚以上記録されていたという。
はぁ、
望遠レンズとか書くから対岸から撮ると思うじゃないですか。
いやもう完全に私ゴルゴ13を
だろ
イメージしてますよ。
スナイパーしてると思うじゃないですか。
そう。
超近いです。
あの、コンバットです
よ、コンバット。
ちょっと、iPhone でも撮れますよね。
撮れますよ。ちょっと長めのエスカレーターぐらいです。
おかしいな
ぁ。近すぎる上に。え？
近すぎて望遠って、もうその時点でさ。
そう、目立ちすぎるんですよ。
おかしいでしょ。
そして、かがんでるんですよ。しゃがんで川の方を見てる人に向かってほふく前進でカメラ構えてるようなやつですよ。
だからさ、何を撮ってるかがもうさおかしいでしょってことでしょ、距離感的に。
なんでそれでいけるのかと思ったのかと不思議に思うような事件ですよ。
それ面白いね。
変なこともいるもんでしょ。
てか望遠である必要があんの？
ないんですよ。でしかもね、そういうチョイスの積み重ねがまあすごいおかしいわけで、まず夜なんですよこれ。
おお。
照明をつける。
あ、そうかそうかそうか。
照明のオブジェをこう飾り立てるようなイベントをやってましたから。
まあそうか。
夜なんですよ。夜でカメラだと相当その感度が良くないと映らないわけですよ。
いやー、映んないと思いますよ。
そこに来て望遠レンズですよ。
普通で、あの、ブレちゃいますかね、防衛の。
組み合わせがおかしいんですよ。カメラの知識もないだろ、こいつっていう。
撮れてるかどうかですよね、要は。見るべきですよね。その要は、僕、ブレちゃって、
うん、
もう、何、パンツかどうか判別つかない
わかんないさ。タオルかなみたいな。
そうそう。あの、防衛すぎて、あのズームすぎて、なんだかわかんないみたいな。だとすると、逮捕されないかもしれないですよね、これね。これ何を取ったんだろう。
物がよく分かってない。
そうそうそう。
取れてないっていう話になるかもしれない。
結果的に取れてないっていう。
ただまあ、容疑は卑猥な行為なので、卑猥な行為やると捕まるっていうことですね。
なるほどね。
でね、これね、先人が実はいるんですよ。
おう。
2013年1月の産経新聞。京都市の鴨川の河川敷に座っていた女子高生の下着などを盗撮したとして、私立高校の非常勤講師58歳を逮捕、同署による土地性的好奇心からやったなどと容疑を認めている。容疑者の自宅から盗撮したとみられる、女性の画像1万5000枚を押収。調べによると鴨川の、対岸の河川敷に座っていた、高校生の女子生徒2人の下着をデジタルカメラで撮影。同年11月にも、同じような行為をしていると。で、鴨川の河川敷で不審な動きをしている男がいるという通報を受けて、調べ、任意で事情を聞いていたと。こっちはね、ちゃんと対岸なんですよ。
これは、あ、私わかります。
これはわかるよね。
気持ちもわかります、なんか。
気持ちがわかるんだ。
要は、あの、そういうのってやっぱバレちゃいけないと思うじゃない
ですか。そうですよね。バレないようにやることです。
普通の感覚だと対岸だったら、たとえバレてもそう捕まんないですよね。川がこっち側ですから。
ああ、こっちまで来てみろっていうことね。
そうそう、いや、逃げ切れるなとか。
逃げ切れるなと。
犯罪心理としてはあるじゃないですか。
川挟めばとね。
そうそう。だし、まあ、何を取ってるかって微妙にね。わかんない。
鳥かもしれない。
わかんない。そうそうそう。川んだから。川に向かってるわけじゃない。
うん、
あの対岸ってことは川を向いてるわけですよね。そしたら川の何か取ってるのかなと思いますけど、
うん、
今回のように岸が同じっていうね。で、川を向いてるかどうかわからんっていう、ね。
わからない。そして伏せているっていう。
もう、だから一応、師匠なんでしょうね、その数年前の人はね。
そうですね。
まあ、弟子を育てたかどうかわからないですけども、ちょっとね、後継者があまりに、ずさん、ずさんっていうか、そもそも分かってないですよね。
もうちょっとカメラ勉強してからね。
うん
うん
うん、ちょっとね、ちょっと撮れてるかどうかがもう今気になってしょうがない。
まともな写真が1枚でもあったのか。
おそらく撮れてないと思うんですよね。
撮れてないだろうね。100枚のうちピントが合ってるのが1枚あるかどうか。
それでなんていうの、その興奮は収まったんですかね。要は。また撮れてないまた撮れてないみたいになっちゃうんじゃないかと思ってね。
うん。
あの、諦めてもいいぐらいじゃないですか、それ多分。
この道で俺はダメだと。
俺には才能はないって思うよ、普通っていうね。
うん。
まあちょっと師匠に憧れて鴨川に行ったのかもしれないですけど、
うん。
間違ってるもんね。対岸っていうのはまず間違っちゃってるからね。
その位置取りからやり直せ。
普通に、うん、だちょっとね、あの、あれでしょうね、習うより慣れろみたいな感じで、教えだったのかもしれないですけど、
まずは現場だっていう。
そうそうそう、ちょっとね、完全に間違っちゃってますから、
うん、
ああ、そうなんだ。いや、対岸だったらね、そう、確かその時捕まんないし、まあ、余罪とか後で見つかって捕まるってケースだけど、
うん、
今回その5メーターなので現行犯ですよね。
そうですね。
うん、
しかも女性の方から確認されてるんですよね。ちょっとあ
なんでそれを見せちゃうんですかね。
あ、はいっていう。
ちょっとよくわかんないですよね。
うん、まあ、ちょっと精進が必要ということで。
そうですね。カメラのまず勉強から始めた方がいい
です、ね、そうですね。ビッグあたりにちょっと通っていただいて。
うん、そうです、そうです。あの初心者向けのね。
うん、そうね。
あの、講座
デジからスタートっていう。
そうそうそうそう。あなたにはちょっとまだ一眼は早いですね。
早いですね。
だから、そうそうそう。
うん、
どうやらなんかあなたが撮りたいものは、あの、コンデジでも十分ですみたいな。
十分です。うん、
そう。
で、そんなレンズはいらないみたいな話になる。
そしてその方が目立たないですよとかね。言われたりなんか。
丁寧なアドバイスでね。
そうそうそうそう。
ね。
ポケット
レビュー書いちゃったりしてね、店員が親切でしたみたいな。
そうそうそう、私がやりたいことはよく分かっていただいてみたいな。
分かった。
同志と呼んでしまいましたみたいな。
たまたまいい店員さんってすごく良かったです、
ね、趣味が合うともう話が弾んでみたいな
上っ面だけ読むとは全く問題ないんだけどね
いいじゃないですか。
あの前回いろいろ取り上げましたけど、その中とかちょっと関連があるやつ、
はい、
これなりなり .com っていうウェブニュースサイト、うん、イギリスのタクシー運転手が女性客に運賃の代わりに排尿してくれないかという、変態行為を持ちかけていたことが明るみになり営業停止処分を受けた、55歳の運転手は女性客をどこかに連れて行ってそこで排尿するように求め、拒否されると市内へ戻っていたという、警察から営業免許を剥奪され今後はタクシーを運転することも車をレンタルすることもできない状況下に置かれている。また運転手は潔白を主張している。
なるほど、ちょっと国をまたいで同じようなことやってる人がいるってことですね。
タクシープラスおしっこっていう組み合わせでたかだか1ヶ月の間に3件目ですよ。
何なんですかね。まあ密室を作れるっていうのが多分非常にそういう人たちにとっては魅力的な職業なんでしょうね。
だからありがちってことだよねこれ。
そう、
バレてないだけなんじゃないこれ。
いやそうそう、そんな気がしてきた
ね。え
でしかもその何料金の代わりにって言うから、うん、人によってはそういう OK した人もそういうゼロじゃない
かもしれない。だってただになるんだもん。
そうそう。
その辺のねその感覚は人それぞれだからね。
そうですそうです。
うん。
献血と一緒みたいなもんですからね。献血なのか献尿。
献尿。
まあ検査だと思えばっていう人だってそれはいるよね。うん、
取られたと思えば。
うん。あそうですか。まあちょっといやいや、ちょ犯罪行為なんでダメなんですけど、うん、ちょっと異常だけど結構多いっていうか、
結構いる、
怖いですね。
だからもしかすると明日にでも君も会うかもしれない。
排尿を求められる、
求められる。ちょっとこのカップにいいかな、
まあ無料になるんだったらみたいなね。
男はね。
どうまあまあそういうのが趣味だったんでしょうね、うん、運転手のはね。
そりゃそうでしょうね、趣味じゃなく集めてたらすごいよね。
あのすごい真面目な研究をしてたって
すごい無作為に集めるために、
そうそうそう、
わざわざタクシーやってました。
いやーそうですか。それ持って帰ってどうしてたんですかね。
何するんだろうね、
うん、
その
うん、
そのほら下着だけ集める人もいるしさ、
まあまあね、
なんか特別な変なものだけ集めてる人もいるけどさ、この辺って生ものじゃんか。
そうです、ずっと置いといたら大変なことになっちゃいますから
ね。えどうすんだろうね。冷凍庫かな、
多分もう押収されてますよ、ね、冷凍庫
どうなってんだろう、
うん、
冷蔵庫ごとね、
うん、いやでもこれを聞くと本当にね、あの、まあ、密室になるんでね、気をつけないといけないですよね、うん、ただやっぱりちょっとその乗るときにこの人だやばいなと思ったら、
うん、
次の 譲って次のに乗るとか。
そうだね、
やっぱそれぐらいのこうなんていうの、自分で自分を守らないと、
うん、
今後危ないですよこれ。
危ないですよ、意外に変態はうろうろしてるからね。
いやほんとほんとほんと
我々この放送でよく分かってますからね、
うん、いや
結構いろんなところにうろうろしてるっていう。
ほんとですよ、だ対処法としてはそのもう本当に、ね、断るとか、断るとその次のにこう乗っちゃダメっていうのを、うん、直感を大事にするとか、
うん、
まあもうあらかじめ取っておくとかね、おしっこ。
そうですね、う
ん、持っておく。じゃあこれでっていう、
あありますよっていう、
はいはいはい、うん、別に自分のじゃなくてもいいわけですからね、それはね。
そうですね、
犬のでも何でもいいわけですから、うん、まあ、1個持っておいて、
いっといて、はい、ちっちゃいペットボトルに入れとく。
そうです、
あったかいお茶が入ってるやつね。
そうそうそう、
ちっちゃいやつ、
あれが一番いいでしょうね。コンパクトな、
う
ん、っていうのぐらいしかね、
それ
を守る手段が。
それもう運転手に投げて出る。ほらよ。
そうそう、いいですね。そう、いいですね。逆に喜んじゃったりなんかしてね。
どうせ欲しいんだろうみたいなことで、普通の人に。
いや、いいかもしれないですよ。そのね、ビューってこう、投げ捨て、かけるって相手に。
うん、
そうするとちょっと立場が逆転しますから。
あ、プレイが変わる可能性がある。
そうそうそう、あ、女王様みたいな。聖水と呼んだりなんかしてね、英語だと何なんですかねみたいな。ホーリーウォーターかな、まあいいや。とか言っちゃったりなんかして、
う
ん、
すごい直に。
そうそう、そんなこと言ったらもうちょっとね、立場変わりますから、逆に じゃああそこまでタダで行きなさいよみたいに、
うん、今度は正々堂々とね。そうそうそう。8月23日、
うん、
大阪市阿倍野区、
うん、
で通行中の女子中学生2人に対し70歳から80歳ぐらいの男性が飛行機に乗ってどっか行こうと言って声をかける事案が発生。男性は身長160センチぐらいで、青色花柄のポロシャツにベージュのオーバーオール原付きの単車に乗って、立ち去りましたということです。
いやいいですね。なんか
一人アロハ
ですよね、うん、ハワイを想起させてますからあんまりなんていうの、言ってることに守備一貫性があるっていうかね、
うん、
飛行機ハワイだっていう刷り込みですよね、うん、それね。
これだから本気な可能性がある。
うん、そうそうそうそう。まあ行くところはもしかしたらね、それは、うん、もうちょっと近い台湾とかかもしれないけど、
知らないし、
うん、行ってないからね。
国内かもしれないし、
ね、国内でもいいですよね、うん、全然。だけどなんか夢がありますよね。
うん、これなんかね、叙情的ですよ。ドラマになるかもしれない。
飛行機に乗ってっていうね。そう、
この前フレーズがいいですよね。こういう始まりの漫画があるような気がする。
ある。俺も思った。だいたいさ、その漫画もしくはちょっと小説ぐらいだったら、
うん、
ありな始まりですよね。
うん、
おい君たちみたいな、
うん。
飛行機に乗ってどっか行かないか。一言で始まっても全然ありっすよね。
しかもこの組み合わせがまたいいじゃないですか、
うんうん、
おじいちゃんと女子中学生2人組っていう。
そうそうそう、なんかアロハを着たさおじいちゃんっていう時点で、うん、なんかちょっともうありじゃない。漫画とか的には亀仙人
亀仙人やっぱ思い浮かべたらそれだよね、う
ん、亀仙人しか思い浮かばないけどなんか良くない。
意外とこう詩的な情景がある。
うん、飛行なんかやっぱりいまだに我々飛行機に対しては叙情的なものを感じるんですね、うん、
ちょっと特別なんだね。
こんだけさもう飛行機なら当たり前だよって言ってんだけど、
うん、
やっぱちょっと違うんだよね。うん、ワープしてる感覚っていうんですか。
そうだね、ひとっ飛びが。
そうそう、もうひとっ飛びで全然世界変わるっていうのがあるから、なんか、うん、なんかファンタジーの世界に連れてくれそうなおじいさんじゃないですかこれ
ね。これもうこの現実を捨ててっていう
ねえ。そうだよ。なんか、ね、答えてほしかったな、それな、なんか。
ね
え、
これは不審者じゃないと思います。
うん、不審じゃないですよ。
まあ、こうやって注意情報が出回ってる以上は、間違いなく不審者なんですけど。
いや、まあ、注目人物って意味ですよね。
そうですね。
うん。
だから、これはだから、不審者じゃなくって、こういうこともあるんだから、日常的に準備しとけってことかもしれないってことだよね。
そうです。だから、いや、人ってね、チャンスが来たらね、つかめないことが多いんですよ。
ああ。
これ、もしかしたらすごいチャンスで、その南の島に今から行こうかもしれないじゃないですか、うん、超お金持ちとかで。
はいはい。
これで、イエスって言える人は結構少ないんですよ。
そうですわな。
うん。だから、それに対しての注意警戒ですよ。うん、常に、そのなんか、身軽でというか、うん、行きたい、自分、例えばこれ、もしかしたらさ、
うん。
飛行機に乗ってどっか行かないか、どこがいいって言われて、
うん、
即決できる人はいますかっていうことかもしれないし。
ああ。
うん、だそれな、結構ない人いるじゃない。
すぐには言えないですよ。
うん、そうすると、もう、このチャンスはないっていう。
ないですね。
ファンタジー。
残念でした。
そうそう。だから、そういう意味の注意警戒ですよ、これは。
なるほど。
行きたいところと、
うん、
まあ、なんか、用意しといてね。
日頃の準備と決断力ですよね。
そうですね。だから日頃からもう、ゴロゴロ引いといてくださいと。1週間分 の,
週間分
の、まあ、暑いとこ夏いとこ寒いとこ両方バージョン入れといてもらってどこ行くか分かんない、ね、
分かんない。羽織れるものを用意して。
そうそうそう、羽織れるものがとりあえず必要です。
続いて大阪、
うん、
あ、同じ日だ。8月23日
同じ日で同じ大阪大丈夫ですかね。
大阪市東淀川区
ちょっと変わりました
の付近の路上で、
はい、
徒歩で通行中の女子中学生に対し後ろから車で近づいてきた男にエッチしようやと声をかけられる事案が発生。黒いセダン型のタクシーに乗車。
え？タクシー？ある程度絞り込める
だからこれおかしいんだよ。その、髪の長めの茶髪の男一人が黒いセダン型のタクシーに乗車って書いてあるから、間違いなくこれは運転手なんですかね。
で客ってわけじゃないからね。
でしょ？ 逆だったら面白いよね、
うん、
タクシー乗ってる途中にちょっと止めてくださいって言って
共犯ですよね、
もう共犯になっちゃうからね。だからタクシー、まあ、まあ中学生から見たらタクシーだったっていうような見え方をする。
タクシーじゃないかもしんないよね。
そういうことですよね、うん、運転手付きの車だったかもしれないお抱えの、
ああ逆に、
うん、俺ちょっと止めたまえっていう、
そうすごいそのいわゆるあの御曹司みたいな人だったかもしれないね、
そういう感じの、
うん、
だからまあ女の子から見たら見えたのは一人だったかもしれないけど、まあ、例えばタクシーに見えたっていうのはその前に誰かいないかもいるかいないか見えなくって、後ろの席から声かけられたからタクシーなんじゃないかって思った可能性がある。
リムジンかもしれないですよ。
そういうことですよね、うん、前の席にはあの手袋をした人
が、ああそういうことか、見えない感じで、
見えない感じで
黒あのなんかね、あの中見えない感じ、
中見えない感じの 薄暗い感じで男が「おいちょっと止めろ」って言って
でウィーン
だけ、ウィーンエッチしようや
まあね、不審、うん、もうどうなんですかね、
これは不審です
ね、ストレートすぎますね、
うん、
これもうちょっとなんか私的なね誘い方をしないと、うん、やっぱダメですよね。
これでうまくいくと思ってるのかって話ですよね。
思ってるのかもしれないですよね。
成功例があるのかね。
危険ですね。あるとすると。
あったら危険だよね。
うん。
乱れてますよね。
ちょっとね、日本のその私的なものに対してのね、あれが全く薄れてますよね。
もうちょっとこうね、あの、善意がいるよねっていう話。
そうです、そうです、そうです。あの、人、例えば、あの、なんかこう、なんかあのどうでもいい言い訳とかつけてもらいたいじゃないですか、うん、
はいはいはい、
その前なんかこれボツになってなきゃなんですけど、はい、取り上げたと思うんだけど、その下着を盗まれたから、
うん、
俺が着てた女性用下着が盗まれたからそれ貸してくれ
そうそうそういたいた
そうああいう感じだとちょっと、うん、なんかいいじゃないですか、
ま、ストーリーがあるよね、
そうそうそうそうなんですよ。
だから何
か
しらこう、
そう、うん、ちょっとその申し訳ない感っていうか、
うん、あのだから申し訳ない感でもいいし、うん、こう盛り上げ方向でもいいけど、
そうそうそう、
何かしらのこうね叙情的な何かが欲しい、
うん、ストレートすぎるとちょっとそれは、うん、あのなんていうのか面白くないですよね、
ちょっと良くないですよねそれは、
うん、
それだと行き過ぎるともうその果てはもう遠行とかなっちゃうわけですから、
そうそう、それ一応夢がないですよ、
ね、夢がない、
ここではそのなんか御曹司が下界に降りてきて、
うん、
ちょっとなんか
御曹司が下界に降りてきてって、ね、
そういうイメージファンタジーを僕は今
それはなんですか、星の王子ニューヨークへ行くみたいな話ですか、
そうですであの人もそうなんですよ、あの結構よくできてて、最初はもう当たり前のようにそのやりまくってますから、
そうですね、
あのストレートだから、確かに今のストレートにエッチさせろっていうので、うん、OK なケースがいっぱいあったんです、
それが常識だった、
そうそう、それがニューヨークに来たらなんかそんな全然通じないから初めてそういういろんな言い訳とか、うん、なんか覚え始めるわけじゃないですか、うん、だからこの人だから、その声かけた人はまだその星の王子レベルなんですよ、うん、
まだ下界を知らない
そうそうそう、だからこれからその覚えていくと思うんで、多分ねこれからなんていうかその目撃情報がね増えるんじゃないかと思いまして、
多分この車の中では反省会が行われてる、
そう、ともそれではダメです、
ダメです、ね、G は何がいけないのだ
そうですそうです、で、ね、だんだんだからこなれてくると思うんですよ、
はあ、
そうするともうこれは不審者ではなく、なただのナンパ、結構素敵な人っていう、
ただのナンパ、
そうそうそう、なんとか王子大阪に行くみたいなそういうのだったらね、なんかちょっと応援したくなるっていう、ね、
大阪にさ、はい、ものすごい金持ち地域あるじゃないですか、
それは芦屋とかそういうことですか、
あっちの方ですよね、なんか
神戸になっちゃってるけど、
神戸だっけ、
神戸の芦屋のことじゃですか、はいはい、
坂の上の方に、
あ、それはもう芦屋です、
芦屋ですよね、
はい、
ああいうとこから来たのかもしれない、
そうそうそう降りてきたんだ、
ね、降りてきた
下界にねなんかそうとでも考えないとなんか悲しすぎるんですよ、この事例が、
事例はね、
うん、
ちょっと飛んで北海道、
はい、
8月20日、
うん、
午前4時50分頃、
はい、
女性が下半身を露出した男を目撃しました。
あら。
男は35歳から40歳ぐらい。
うん。
痩せ型。
うん。
身長170センチから175センチぐらい。 うん、黒色の全身タイツを着ており背中に黒色の羽のようなものがついていました。夜の蝶ですよね。
すごいですね。バサバサ言ってたんでしょうね。
これは見つかっちゃった系じゃないのかっていう。
ああ、楽しんでた。これは見せる意図はなかった。
なかったんじゃない。自分はもうバタフライだっていう。
夜の蝶よと。
そう、もう黒い蝶よっていう。
まあ、そっち系の、ね。
だって4時50分だもん。
見せる気ないですよね。
ないかもしれないですよ。
だって見せる気あったらその時間じゃないもんね。
ねえ。この時間ならって思って、こう開放感を味わうべく、いつものファッションに身を包み、こう、あーはーはーって楽しんでたら、ふふふってやってたら、キャーってことになった可能性がある。
ああ、事故だ。
事故です。ちょっと待って
ください。お互いにとって。
違うんです、これはっていう。
ちょっと気になるのは、全身タイツなのに下半身の露出ってどういうことですか？
履かないで履いてたんですよ。
ん？下を？
そう。
でもそれは露出とは言わないんじゃないですか。
だから
形が見えるってこと
ですか。タイツにもいろいろ種類がある。
あ、薄い感じの？
そうそうそうそう。だって網タイツだって、網タイツだってタイツですから。
黒ですよこれ。
全身黒です。
ほぼ見えないと思うよ。俺4時何10分で
黒で。いやいやいやいや。8月ですから。
でもさ、下半身が要は透けているでしょ。正しくは多分。
そうですね。
この人ちょっと凝視しすぎですよ、ね。その目を凝らしてますよね、明らかに。で一瞬だったらただいわゆる全身タイツの人がいる怪しいですよ普通は、うん。凝視した結果なんかあれ下半身もちょっとこれ。
だって蝶々みたいになってんだよ。よく見るでしょそれ。
いや普通よく見ないよ。キャーで逃げるよ。
だって8月の朝4時50分北海道ですよ。それはもう明るいですよ相当。
だけどね、いや、俺が思ったのは、下半身だけ切り抜いてると思ったんだよ。
う
ん、
ああ、抜いてた。
うん。
そこはもう丸見えだった可能性が。
うん。
ああ。ちょっとそこまで詳細は分かんないんですよね。
黒の全身タイツってちょっと珍しいタイプですよね。そんなことないのかな。
そんなことはない
ですよ。白ってイメージが強すぎるのは、あれなのかな。もじもじくんの影響は、まあ、黒あったか。まあいいや。
タイツはいろいろありますよ。
あ、そうなんだ。で、それを、羽がついてて。
羽がついてて。
はあ。
まあ、おそらく、トンデン公園のあたりで。
でもこれ、あれじゃないの？その、学芸会の練習っぽいよね。なんか、黒い蝶の役みたいなさ。
劇団員。
うん。朝練習してたみたいな、公園で。
うん。
キャーみたいになっちゃった。
なっちゃった。ちょっとこう、ま
あ、不審者情報だから正しいよね。うん、ね不審ではあると。
そう。だからそれは未確認だから UFO みたいなもんですよね。
そう。意図してるかどうかとかそういうのはね、うん、UFO が危険かどうかっていうのと一緒で、
うん、
わかんないけど、
うん、
見たよっていうね。
そういうことですよね。
出たよ。
不思議なのはいたっていう、
うん。そういうことですよね。
ただまあこれね、地図で確認すると、
はい、
まあ、意外と街中っていう。
ああそうですか。
周りは小学校中学校高校に囲まれているっていう。
そうするとちょっとね、
ちょっとまた話が変わってくるんですね。うん、
里に降りてきちゃったクマみたいな。
季節ものだ。
うん、何を求めて降りてきたんだ実はこの人はっていう。
ブックオフ札幌トンテンテンあたりに。
あそこら辺にいるんだ。
その辺でした。ツルハドラッグとかのあった。
それは相当目立ちますねそれね。
続いて兵庫、
はい、
8月18日、
うん、
美容室で下半身を露出したとして無職の男性29歳が逮捕。チャックを開けたところ下半身が出てしまったと否認している。
ちょっと待ってくださいね、それね、
うんうん、まだ続きますので、
はいはいはい。
7月14日午後4時頃から30分間にわたり市内の美容室内で自身の下半身を露出しわいせつな行為をしたとしている。男は入店時からズボンのファスナーが開いていたとみられる。で店内には当時2、30代の、女性店員2人がいたが、男にクロスをかけた後不審に思い確認すると下半身が露出していたという。その後男は料金を支払いファスナーを開けたまま店外へ逃走。県警は防犯カメラの映像などから男を特定した。 ってきて気づかれて出ていくまで空きっぱなんですよ、
ね、ちょっと待って、入ってきた時は多分アイファスナーだけなんじゃない？
そうですね。
でクロスをかけられますよね。
はい、入ります。
そこで、
はい、
出しましたね多分。
そうですね、開いたまんま、まあこれは気づかれなかっただけですよね。
うん、出てます。
お店に入りますと、
はい、
で席に座ります、どうぞこちらへ、
うん、
で今日どんな風にしますか、ファサッ、
そうそうそう、そこで、うん、
で何か変化をする。
そうですね、ごそごそしたんですよ多分
ですね。そこで気づかれて、
うんうん、
でそのまま料金を払う
ちょっと多めに払ったんです
チップだ。
いや、ちょっと待って、その30分ってことだから、うん、髪切り終わってんじゃないのこれ。
美容室で30分、まあ、待ち時間がなかったとして
分かんないけど、
もうね、30分だったら結構途中まで行ってるよね、
うん、そこで何ですか、その要はあれ、何出してんですかってなって、
うん、
いやいやいやつってお金を払ったわけですか。
そういうことですね。
それはちょっとね、
うん、
あ、それでまあお金払ってパッと逃げたみたいな感じなんだ。
そういうことですよね、まあ、気づかれた時にしまわないっていう貫き通すメンタリティがある。
まあ出ちゃったって言ってますからね。
出ちゃ、開けたら出たんだ。
いや、開けたっておかしいですよねっていう。
だ、開いてたんですね
あ、そういうことか、そういうことか、
うん、
はいはいはい。あ、だね、すごい正確にその人のことを代弁しますよ私が、
はいはいはい、
あの、まあ、私はやってないですけど、
はいはい、
あえて代弁すると、とりあえずアクシデントであのチャックは開いてましたと。
そうですね、
入店時にね、
はい、気づきませんでした。
はいはい、そして、はい、まあ席に座って、
うん、
パサッとやられまして、
うん、
ね、進みましたと、
うん、
そしたらなんだかまあね、シャンプーとかで気持ちよくなっちゃったりなんかして、うん、
はい、
ムクムクなったんですよ、ね、と、
はい、
で当然自分はそのねチャックなんか開いてるとは知らないですから、
はい、
別にああちょっとねって言ってムクムクを、うん、させたんでしょうね。
はい、
レッドイートゴーですよね。
そうですね。もう成り行きに任せたわけですよね。
ママにと、はい、はい。そしたらあらと、うん、なんかまあまあ取る時があったんでしょうね、その、うん、かけたやつをね、
うん、
クロスみたいの、
うん、
パッと取ったらあれってなってたんでしょうね多分。
そういうことですよね。
あ、だから俺も今気づいたみたいな、
はい
はい、そういうことです
っていう計画ですよね、
うん、痛いんです彼はだから入ってきた時から空いてるって非常に重要です、これは。
そういうことです
ね、うん、だからそこも確認しないとね、カメラで、あ、これ確かに最初から空いてるよと、
うん、
じゃあアクシデントかもしれないと、
うん、でも逮捕これ当たり前がいいですよね。チャックを開けたら出た、
うん、
夏が来たから暑くなった、
そう、
穴を開けたから水が漏れた、
そう、
手を離したらリンゴが落ちた、
そう、
チャックを開けたら出た、
そうどう、な、絵本ですかこれは
何かの物語のような、うん、
チャックが開いたっていう感じの絵本とか作れそうですよこれね。
ああ、そうね、そ、
うん、全部それの流れでいって、
うん、
最後にチャックが開いた、うん、それでだから出たみたいな。
開いたら出た。
そうそうそう。これ綺麗に感じの絵本になりますよ、多分ね。
ならないですね。愛知。
はい。
9月4日。
うん。
ショッピングセンターで食料品を万引きし追いかけてきた警備員に大便を投げつけたとして、無職の男性59歳を、窃盗の疑いで現行犯逮捕。男は容疑を一部否認しており、びっくりして大便を漏らしてしまったが、万引きをしたのは間違いないが大便を投げつけてはいないと供述している調べによるとショッピングモールでローストポーク2点計1960円を盗んだところ、警備員に見つかって逃走、建物の外に出て駐輪場で肩をつかまれた際逃げようとして自分の大便を警備員に投げつける暴行を加えた疑い
いやーすごい人ですねこれ。
採用したかどうか覚えてないんですけど、
あ、逃げるためにってやつ、
あ、採用したかな、
したよ、それ聞いたよ俺確か、
そう
で聞きましたよ。
2015年5月に アメリカで、自分の大便を口に含んで警察に吐きかけた男っていうのが捕まってましたね。
はいはいはい。
まあこれほどではないにしろ、
まあ同じタイプですよね。
同じタイプですよね、うん、お物を投げるっていうタイプの。
そうですそうです。
ちょくちょくいるってことですよね。だから
まあなんていうか、その唯一持ってる武器って言われれば確かにね、
うん、都市空権だからね、
武器っていうのは人が嫌がるもんですからね。
そうですね。
危険を感じるものですから、
敵を退けるための。
そうそうそうそういう意味では武器ですからね。
はい。
でちょっと気になるんですけど、
はい、
走って逃げましたと。
はい。
で駐輪場でじゃあしゃがんでしてたってことですか。
駐輪場
で今捕まったんだけど、
肩を掴まれたんですよね。この時の男性の姿勢がわからない。
おい、 いや、しゃがみ込んでるところ
を。おっさん疲れて、はぁはぁ言って、倒れたんだなって思ったところに追いついた。おい、バシッって肩を掴んだら振り向きざまにっていう可能性があるよね。
で、一応供述に忠実に行くと、
うん、
肩を掴まれました。
はぁ、漏れました。
驚いちゃったと。
びっくりして、
やべえでブリッって。
そういうことですよね。
でたまたま勢い余ってかかっちゃいました。
それもケツ出てますよね、それ。
ズボンしてたら履いてたら絶対に相手にかかんないですよね。
かかんないですね。裾からコロコロタイプですかね。
だからまあ、わかんないですよ。この記事に書いてないですけど、下半身丸出しで万引きしているかもしれないです。
初めからね。
はい、
それ入るときどうだったって話ですけど。
それ、でもさ、じゃあ、その彼の供述は、まあ、嘘だと私は一応ね、考えますけど、うん、だとすると用意してますよね、と、どっかで。
そうですね。手に持つ瞬間が必要だよね。
これ、さ、だからまあ多分駐輪場でしゃがみ込んで、もう逃げ切れないと思ったでしょうね。
ああ。
で、ここで逃げ切るには何か奇策をと。
そうですな。
で、これだと思ってしゃがみ込んでしましたと。
うん、だから、のぐそスタイルですよね。
そうですよね。で、そこで肩をつかまれたんで、
うん、
振り向きざまにぐらっといったわけでしょうね、多分。
そうですね、ケツ出たまんまね。
でもさ、普通さ、そこで出るかね。
だから肝っ玉ですよね。
かなりの肝っ玉ですよね。
もしくはカジバのってやつですよね。
カジバのバカうんこみたいな。
カジバのクソですよね。
あ、そういうことね。カジだ。トイレにまず入るっていう。
入る。力は出てないっていう。
ありえないスタイルっていう。逃げない。
逃げない。
まあでもいや違うんです。これよく昔さなんかさあったのはさ、
うん、
そのすごいその有名な空き巣とかでうんこしていく人っていたんですよね、
はいはい、
現場に、
うん、
それあれはそなんでかっていうと、うん、要は普通そんなのすごい急いで逃げるところを余裕があった俺はっていうのを見せる。しかもそんなとこで普通気が散っちゃってできないのをちゃんともう見事な多分一本ぐそか分かんないですけどするっていうのが、うん、その彼のスタイルだったらしいんですよ、
はい、
そういう事件があったらしいんだけど、
はい、
それと同じタイプだよね。
そういうことですから。
だってさ、逃走中ですよ。
うん。今まさに追いかけられてる。
うん。普通その時って出ないよね。
出ないですよ。
まあ、逆かな。あまりに肝っ玉が小さくて、
うん、
もう走りながらずっと
、もうお腹痛いっていう。
そう、もう怖くて、走ってる最中ずっと垂れ流してる。かもしれない。どっちかですよね。
何にせよちょっと不可解な事件ですよね。
万引きするんだったら一緒にね、パンツとかも万引きしていけばよかった。
履き、
いやいやいや、履き替える
し。被害額が増えるだけじゃないですか。
そうかそうか。いやいや。なんかでもちょっとすごいなと思います。
はい。
俺は出ないなと思います。
関係ないニュース。
はい、
大阪、
はい、
運動会で行う組体操の事故防止を検討していた、大阪市の教育委員会は、
はい、
実施する際の段数に上限を求めることを決めた。四つん這いで重なるピラミッドは5段、
はい、
肩に乗るタワーは3段までとし、近く市立小学校中学校高校などに通知する。児童生徒が怪我をする事故が2014年度小学校で169件 中学校で32件発生しており、打撲や捻挫などが多かったが骨折したケースも46件あった。全国では後遺症が残るような事故もあったといい、教育委員会は対策が必要と判断。高所からの落下を防ぐため上限を守ることに加え、補助役の教員をそばに配置するなどの対策を求めていく。
いやー危険ですね、組体操。やっぱり
組体操は危険ですよエクストリームですね。
やっぱり我々のね選球がに間違いなかったですね最もエクストリームなやつをね、やっぱり冠に置きたかったんで。
危険なのに意味がないっていう、
全く意味がないもうハイリスクノーリターンですか。
ノーリターン
そうですよ。いや一番上のやつはまだちょっと、ね、いい気分かもしれないけ ど下のやつなんか
そうですよ、
何の意味もないんだから ねで上から降ってきて怪我するわけで
なんで最後あれバタバタ行く必要があるんですか。
あ、だからあれはなんていうんですかね、本来はですよ、
うん、
幕が閉じればいいんですよ。
ああ
ね、そうすればゆっくり降りれるんですよ。だけど幕ないから外でやってる。
幕間にこうしまいとかがない、
あの状態で上からちょっとちょっとって降りていくのは非常に見た目が悪いんですよ、多分。
そういうことですよね。
うん、
だダイナミクスということで。
そうですそうです。でもなんていうのかな、こんだけ事故が起きてるのにいまだにそのやらせようっていう意思はあるんだねっていう。
そう、規制してまでやらせるっていう。
そうそうそう、何かがあるねこれ。
何これは何のその教育効果があるんですか。
教育効果というか隠された意味があるんじゃない
ですか。なんか UFO 呼ぶ儀式みたいな。組
み体操を続けていないと何か地球が侵略される。もしかしたらあれすごい意味あるのかもしれないですよ。あれやることによってこう、うん、なんかエイリアンを退けてるかもしれないです。
なんか儀式的なものだよね。
あの扇が特に。あれ何かを跳ね返してる可能性高いです。
バリア的なものだ
と。そうそう。あのね、多分ね、あの日本全国で一斉に、うん、あのどっかの方角に向かってあれやってるんですよ、実は。
なるほどね。バラバラだと思ってたけど、はい、結構重なってるって。
そう、重なるじゃないですか、結構。
うん、
でね、多分時間もね、きっちり合わせて
る。昔の方は体育の日ってのがあったじゃないですか。
あ、そうそう、そこでやるでしょ。
やってた。あの日は一番こう、鬼門からなんか入ってきたりとかする。
そうそうそう。今だーおバリアーって、そうっす。
ピピーって。
案外ね、やってますよ。
それだと意味があったかもしれない。
だから意地でもやり続けないといけないんですよ、これは。
あと誰が脅迫されてるんじゃないの。
あ、やらないと。
やらないと。今年もサボテンをやるんだろうな、みたいな。
そうかもしれないね。
やらないと、市長の娘の命はないぞ、みたいな。
そうかもしれないね。どうしても見たいやつがいる。凶悪なやつなんだけど、どうしても見たいやつがいる。
見たいやつ。ちょっと前に、バス、修学旅行のバスの手配を忘れて脅迫の手紙を書いた旅行会社の社員ってのがいたじゃないですか。
いました、いました。
あれは逆ですよね。
そう、どうしてもやれ。
どうしてもやれ。お前らは危険だからと言ってやめようとしてるだろうっていう。
それは許さん。
だからこれはなんか取引が成立した結果なんですよ、この規制っていうのは。
あ、なるほどね。ここまでだったらじゃあいいだろうと。
しょうがないからやるけど、ちょっとここまでは許してほしいっていう情報があったんですよね。これネゴシエーションの結果なんです。
なるほどね。まあ、あれだね。こういうことをやってまでやるっていうスタイルは、うん、我々も引き継がなきゃいけないってことですね。
そうですね。うん、
もしかしたら、そう、我々ももしかしたらすごい意味あることになってるかもしれないですよ、これ。
ああ、それよくないですね。
うん、いや、エイリアンを遠ざけてるかもしれないです、我々。
そういうことですよね。役に立っちゃってるかもしれない。
そうそうそうそう。そこはね、気をつけないとね。まあまあいいじゃないですか。向こうがやる続けるっていうんですから、
うん、
我々もやり続けますよ、
そしたら、はい。ハイリスクノーリターンでね。
ノーリターンです。完全なノーリターンで。はい。
ノータリーンな可能性があるけどね。
うん、それだね、多分ね。うん、もう俺ね、リターンとか分かってないよね。概念がもう分かってない。
ない、
う
ん。なんだっけ、それ。
そうそうそう。
それ甘いのっていう感じ。
ね、ただ高く高くっていう、ね。
高く。
もうバベルの塔的な感覚ですよ。ね、はい。
さて、ここまでお送りしてきましたが、
はい、
締めのネタを考えてなかった。
いつもね、考えてない割になんか締まってるけどね。
それはなんとなくしてるからですよ。
です
あれはなんかこう様式日みたいなもんだから。
ああ、そうか。
うん。
でも完全に何もないですか。
意外に祭りが近くに来なかったなっていう。
ああだからなんかあの辺ちょっと盛り上がらないからやめようよっていうコース変更が途中であったじゃないですか。それかなんかあのすごいお金とかなんていうのこう、いや行ったとこ、寄付したとこに行くみたいな。
ああそうね、
うん、そういうスタイルかもしれない。そうそうそうそう、うん、ありえますよそれね。
あのこの間その盆踊りがあの騒音被害だっていう話題があったんですよ。
まあ人、まあそうかもしれない。
街中でやるしね。
うん、
だから全員にあのラジオを渡して、うん、イヤホンを耳にはめて、すっごい短い距離だけ飛ぶ FM で、あの盆踊りの曲を流して無音で踊り狂うっていう
儀式ですね。
肌から見るとカランコロンザッザッっていうのが。
ホラーです。
2、30人が輪になって踊ってるっていう、矢倉には誰もいないっていう。
いや俺それさ、騒音被害はそれで解消されたとしてもさ、うん、健康被害が出るよね多分。そう、見てる方に
ちょっと、ね、気を病んでしまう、ね、変な集団がいる
って。そうです
。俺でもお前らが望んだ結果だぞっていう話です。
俺そっちのが全然被害大きいと思うよ。
だこういうのディストピアって呼ぶんですよね。
ああそうそうそう。何かをね管理しようとしたけど、いや最初のねあの、うん、目的はいいんですよ。
いい、
うん、崇高な目的があったんだろうけど、うん、やり方間違うとあのすっげえ変なことになるっていうね、うん、
なってますよね。これ皮肉の話ですよ。
皮肉ですね。 UFO 呼んでるみたいに見えるよね。
見えるっていう。いずれ不健全に見えてしまう。
非常にね不思議。
そしてこの話では全然はなあのまとまらないっていう。またお前思いつきで話しただけじゃんっていう。
まあそうですよ。だからそれがうまくまとまるかどうかってのはもうね、うん、聞いてる人次第ですよこれ。
ああそんだけです。というわけで今日もお送りしてきましたが、ま
あ、はい、
特に締めの言葉がないので、
まあそういう日もありますよ。
なんか歌いますか。
いやそれもやめた方がいいね。
そうですか。
あ、ラジオ体操やりますか。
ね、とうとう
ついで。頭に開いてみたいなね。
はい、エンディングテーマのところで踊っててください。
はいはいはい。
というわけでお送りしてきました。お相手はケイト、
UG でした。
さよなら。
はい。